皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第105回目。本日のゲストは先週の田中さんからのご紹介でサポートメンバーの林さんをお招きしてお届けいたします。それでは林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週田中健吾さん、アマゾン社員の方から、林さんをご紹介されまして、林さんにメッセージがございます。
そうですか、まだ田中さんからは連絡来てないんですけど、
はい、おかしいですね
そういう仕組みなのかなと思って
林さんにメッセージありますか？
あるんですか？
はい、仕事では真面目にバリバリハイクオリティで、プライベートも全力で遊ぶ林さんの話をぜひ楽しみにしております。また飲みに行きましょう。
ぜひぜひありがとうございます。
田中さんから何も来てないんですけど
、はい、たまたま、いつかな、先々週に会ったんですよ、多分それで僕の印象が残ってたから、紹介だと思うんですけど、
多分そうなんじゃないですかね
そうでもね、田中さんとももう結構長くて、何年ぐらいなのかな、もう3年以上、3、4年ぐらいの付き合いになってて、
そうなんですよ。じゃあ AJ と同じぐらいのお付き合いですか？
そうです、AJ さんが、なんか Amazon の本社に行った時に、で田中さんと知り合って、ですぐぐらいに、紹介していただいて、
なるほどなるほど、
はい、でそこからもういろいろ一緒にもやったりもしてて、でそうそう、プライベートでも、いつもいい情報、もうユニバース級の情報をくれるので
それは仕事でも遊びでもですか？
そうです。
どちらでも
です、
ね、なんか大阪で一緒で、なんかよく、お会い
して、そうですね、田中さん、そう、たまに大阪にも来られるんで、もともと彼大阪の人なんで、そういう時とかにも、ご飯に行ったりとか、仲良くしてもらってます。
では、そんな林さんですけどちょっと軽く自己紹介の方、よろしいでしょうか？
わかりました。サポートメンバーの林です。で、いつからでしたっけ？生まれた時からでした。
いや、林さん、生まれた時からやっちゃうと多分これ1時間で収まらないと思うので。
すいません、前回もやったんで一応。なんでしょうね。結構最近前、出たんですよね、確か。その時とか、かぶっちゃうんですけど、主に半分ぐらいですね。今はその中国の深圳と。あと日本の大阪、で半分ぐらいずつで住んでまして、でも中国に行き始めたのはもう何年かな、15年以上経ってますね。で今は主に深圳で、で物をその作って、で日本に送るっていう担当してます
林さんが作ってるわけじゃないですよね、
そうなんですよ。僕が作ってはないんですけど、
その工場を探したりとか、工場とコンタクト、ですかね。
そうなんです。昔ね、一瞬作ったこともあって、会社員時代の時に、ストライキがあったことがあって、
その会社員っていうのは中国での会社員だったんです。日本での会社員だったんですか？
あ、中国です。もう僕日本で働いたことないんですよ。
そうなんですね。
実は会社員としても何年ぐらいかな、5年ぐらいは働いてたんです
。中国、それも深圳ですか？
上海と深圳なんですけど、深圳で働いてる時は、その時は基板って分かりますか？プリント基板の商社で働いてまして、でその毎日いろんなその基板を作ってる工場に行ってまして、でそのちょうどオリンピックあったんですよ、北京で2008年。その時にね、オリンピック見たいのか、ストライキがあって、そう、しかも僕の誕生日やったんですけど、その時に、エッチングってわからないですよね。なんかね、基板を作る時にその銅をね、何でしょう、剥がす工程みたいなのがあるんですよ。で銅を取ったらそのパターンっていう その線ができて、うん、でそれが通電するんですけど、うん、そう、そのエッチングの工程を僕ずっとやってました。うーん作ったのはそれぐらいですね。
そうですか。
はい。なるほど。すいません、長くなってしま
った
。
いえいえいえ。で、それで、はい、そこをやめてのその新鮮にたどり着いて、はい、
そうです、はい、でその会社を辞めてでそのまま深圳に着いた感じ で、うん、でそうですね、最初はまあ個人事業主としてやってたんですけど、は
い
は
い
は
い、あれそうすると2000何年ぐらいから深圳にいらっしゃるんですか。
ね、深圳はね、ちょっと待ってくださいね、今経歴一応出したんで、ね、2007年ですから深圳です。
あ、そうなんですね。
2007年の8月から深圳、
はいはいはいはい、
だからちょうどもう10年半とかするぐらい。
そうですね、11年とか。
はい、
へえ、
そうです。で自分でやり始めてからは、うん、2011年の5月からやってますね、うん、
あ、なるほどなるほど、
はい、
そうすると10年以上も深圳いらっしゃると住んでると、
はい、
結構、はい、変わりましたよね、深圳も。いや、もうね、私行ったことないんですけど、その
前ちょっと散々前ね、うん、誘ったんですけど、来てもらってないですよね。
いや、あのテレビで、あの、
はい、
なん
てい
うの、NHK のなんか特集やってた時に、
ああ、はいはい、
でその10年、あ、なんか5年ぐらいでもう深圳もう様変わりしてるような、うん、その
内容で、そうです
よ、はい、すごいすごいんでしょ、その深圳のその変わりようっていうのは。
いや、すごい。僕もね、うん、まだ来て11年なんですけど、多分、まあ、物販の会員の中で一番長いと思うんですけど、うんうんうん、それから見てもすごい変わってて、人口も今何人いるのかな、1400万人いるんですよ。
はぁ、はぁ。
で、もともと、そう、深圳ってあの、漁村の町やったので、
はいはいはいはい、
で、もともと何もないとこであって、うん、で、当時1980年ぐらいは、うん、30万人ぐらいしかいなくて。あ、だから、すごい増えてて。
すごいですね。
そう。で、しかも今、物価が中国なんかで一番高いですね、もう。
あ、そうなんですね。
はい。で、僕が行った当時とかは、もう最低賃金とかあるんですけど、うん、それがね、1ヶ月900元。うん、以下とかやったんですよ。
900元、はい、
うん、
そうするとだいたい2万とかそんなもんですか。2万までいかない感じですね。
そうです、そうです、そうです。
はあ、
で今は、
はい、
今は今年は、うん、さっきちらっと調べたら、うん、2130元、はい、最低賃金が。はあ、だからもう2倍以上、 2.5 倍とか。
2倍ですね。
うん、しかもこの2130元も最低なんで、うん、
それで働かないんじゃないんですか、じゃあ逆に。
もちろんそうです。もちろんその残業代とか、うん、なんか手当とか入れると、うん、大体もう5000元弱ぐらいになってくる感じですね。
はあ、
そう。だからもう全然安くないんですよね、深圳。
10万とか、10万ぐらいじゃないと働かないってことね。
そうなんですよ。
9万、10万じゃないと。
はい。だから工場経営とか結構今大変ですよね。
だやっぱりどうしてもそれが原価に反映されちゃいますもんね。
そうなんですよ。そうですよね、昔ってそう、深圳って割と市内に工場いっぱいあったんですけど、うん、そう、それがもうだんだんその賃、まあ、土地が高くなってきたんで、郊外の方に追いやられたりして。
はいはいはい。だって家賃ってもう毎年毎年その値上げ交渉が来るって言ってましたもんね。
そうです。もう僕が住んでるところも、確実に毎月上がってます。うん、
毎月？
あ、すいません。毎年。
あ、毎年ですよね。
そうそう。まあ、年契約の場合は、毎年ですけど、うん、半年契約とかにすると、うんうんうん、多分半年前ぐらいにも上がってくると思いますけど。そう。でも、ここ数年は特になんか、いろいろ変わってきました。
うん、あ、どんな感じがいいですか？
なんかね、地下鉄とかも、うん、僕が行った時は本当に緑の線というか1号線しかなかったんですけど、うん、今もう11号線まで。
え、そんなに増えてるんですか。
はい、しかもこの2年で6本ぐらい一気に増えた感じで、すごい変わりました。
ええー、
そう、あともう電気自動車の割合が、これはもうここ1年ぐらいなんですけど、
やってましたテレビで、そういえば、あの電気自動車、
はい、うん、もうすごいです、バスなんてほとんども電気な
ってますね、まあ、みたいですね、やっぱりその公害対策っていうか、うん、PM2.5 対策でね、
はい、
うん、
多分深センが一番早いのかな、
うんうんうんうん、
やっぱ深センってあんまり歴史がない町なんで、
うんうん、
そうだから変える時もすごい変えやすいんですよね。
そうなんでしょうね。
なんか、うん、まあ上海とかああいうのって古くからある町は、まあ日本も一緒じゃないですか、
うんうん、
ちょっと変えようと思っても、うんうん、いろんな、なんか何、なんていうんですか、権力みたいなのがあって、
うんうんうん、
そうそう、誰かが損するから、引き伸ばしたりとかあるんですけど、うんうん、なんか深センそういう意味じゃ、すごい普及率が早くて。そうですね、もうタクシーもほとんど、まあ、まだあでもかなり増えてますね、その電気の
自動車、
はい、まあ、僕はねいつも電気自動車の方が安いんですよ、深センの場合。
あ、そうなんですか。
はい、安いっていうか、うん、ガソリン車の場合はプラス時期によって変わるんですけど、うん、ガソリン代っていうのがかかってきて、
ま
あ、2元とかなんですけど
要は税金みたいなもんなんですかね。
そう、ガソリン税みたいな。
で電気で走ればその分優遇し、あ、電気に乗れば優遇してくれるみたいな。
はい、それがかかってこないんですよ。でしかも今電気自動車を買うと、うんうん、なんかね国からお金もらえるそうなんですよ。
はいはいはいはい。
なんか普通の人もみんな電気自動車買ってますし。
その電気自動車っていうのは日本車ですか？
いや違いますね。一番大きな BYD っていう、うん、
それは中国のメーカーなんですか？
そう、そうなんです。中国のメーカーなんですよ。
トヨタは入ってこないんですか、そこには。トヨタのプリウスとか。
やっぱね、うん、電気自動車って仕組みが簡単なんで、
うんうん、
その本当にバッテリー積んでるだけなんですよ。だから、その中国ってそういうガソリン車みたいな細かい技術がまだないんで、
うんうん、
だからそっちのシェア取るより、もう電気のシェア取りに来てる感じですね。
じゃあ日本で見ないような車が走ってるわけですね、じゃあ。
そうそうです、そうです。日本にあるんかな、その BYD って、もうタクシーとかバスも全部そのメーカーですし。多分日本もあと何年かしたら増えてくるとは思うんですけど。
そのテレビで見ましたけど、そのバッテリーごと交換して、その、はい、チャージするとき、
はい。
なんかバッテリーごと入れ替えすんでしょ。
いや、基本はなんかね、うん、大きい駐車場とかにその電気スタンドがあって、うん、でも車に差し込む感じなんですよ。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ、はい、それ見たのなんか違うやつなのか。じゃ
あ、あ、でもそういうのもあるんかもしれないですね。
なんか
ね、
バッテリーをその交換所みたいなとこがあって、結局、充電するのに時間かかるじゃないですか。
はい。
でそれをもう、うん、一括してそのバッテリーを、管理しているような、なんか、
はい、
管理スタンドみたいなのがあって、でそこにバスとかタクシーとかが行って、でバッテリーごと乗り換え、うん、乗せ替えをして、
ってやる。そんな簡単に乗せ替えれるんかな。かなり大きいと思うんですけど。
だから、
できるか、
うん、だからそれなりのなんか設備のある、
あ、なるほどね、
工場っていうか、なんかそういう場所でしたね、会社って。
あ、でもそういうのも増えそうですよね。
ね
え、
うん、だから そうなのかなと思ってました。だからその新鮮のあたりは、
うん、あ、でもやっぱ変わってきてますね。ヨーロッパの方でもあれでしょ、うん、何年後かにもうなくすっていうのをやってるんですよね、
うん、
確か、
うんうんうんうん、
そう、それがね、
新鮮は最先端を言ってるわけですね、はい、今。
いや、もうすごいです。もう決済とかも、うん、もうみんな現金持ってないです、
ね、持ってないですもんね。いや、中国今そうですもんね、
はい、
WeChat で。
そう、WeChat とか、その、うん、あの、Alipay っていうやつとか。いや、もうびっくりですよ。
ね、
もうね、うん、物乞いとかも首からね、
うん、
その自分の、うん、その、着金用の QR コードみたいなぶら下げて、うんうん、ね、お金ない、昔やったらね、箱にジャラジャラ入れて、
うんうん、
なんか無言の圧力をかけてきたのが、うんうん、もう今はその QR コードを見せて。
嘘でしょ。
いや、本当です。
本当ですか、それ。
本当です。
林さん作ってません、それ。
違います、違います。
QR コードぶら下げてください、くださいって来るんですか今。
そうです、そうです。今度見に来てくださいよ、本当かどうか。
わかりました。 そうなんだ、物乞いが進化してますね、はい、じゃあ。
そうですよ。
へ、
いやでもここ3年ぐらいですね、こういうのが流行りだしたのは、
うんうん、確かにそうですね、うん、4,5 年前は行ってもそんなに WeChat で決済するっていうのはなかったけど、
はい、
うん、本当ここ 2,3 年で、
うんうん、もうね、うん、本当コンビニ行ってもその辺で野菜買う時でも
そうですよね、
もう全部それなんで
WeChat で携帯でね、
はい、携帯の
QR コードをかざし、読み取って決済チャリンとなっちゃうんですもんね、はい、
そうなんですよ。
でその WeChat の、あ、聞きましたけど、その WeChat の、はい、その口座に入れとくと、
はい、
なんか利子が ついてだから WeChat の口座に入れとくのが得なんだなって言うんですけど、そうなんですか実際。
あ、いや知らなかったです。
あ、それ違うんですか、ね、
え、利子つくんですかね。いや知らなかった。
だからその WeChat の口座に、はい、銀行口座に入れとくんだって。
あ、そうなんや。いや、あれ僕ね、そんなに入れてないからあんま分かんないけど。
あ、そうですか。
そうかもしんないですね、やっぱ。だってメリットないですね、やっぱ。
あれ、それ違うんかな。ちょっと聞いた話だったんですけど。
ね、あ、でも銀行とすぐ連動してて、例えばその WeChat の中に、ね、そう、お金なかったら銀行から、もう送金したらすぐ一瞬で行くんで。
あ、はいはい。あ、あとあれかな、手数料もかかんないって言ったのかな。
かかんないですね、WeChat は。
あ、ですよね。あ、そう、うん、それかな。じゃあ、それと俺勘違いしてからじゃあ、手数料。
でも、中国結構やらしくて、うん、最初は手数料かかんないけど、
うん、
その、かけてくるんですよ、あと。
はいはいはい、はい。
さっき言った、うん、アリペイとかも、うん、昔は手数料かかんなくて、うん、すごい使ってたんですけど、
はいはい、
最近何パーかな ?0.1% か。それぐらい取るようになって。やっぱ、
だんだん普及してきたら、
そうですね。
そっから逃れられなくなったら、手数料取るみたいな。
そう。だってね、アプリタクシーっていうのも、まあ今でもすごい流行ってるんですけど。
アプリタクシー?
要するに、何でしたっけ ?Uber ってい
う。ああ、はいはいはいはいはい。スマホでタクシーを呼ぶみたいな感じですか?
そうそうそう。
はいはいはい。
あれも中国で出始めた頃って、本当タクシーの、ね、4分の1とかそれぐらいだったんですよ、値段が、
うん。
で、めちゃめちゃ安いんで、みんな使うじゃないですか。
はいはいはい、
ちょっと普及しだすと、うん、だんだん値上げしてきて、
はいはい、
今じゃあ、タクシーより、まあ若干安いぐらい、9割ぐらいですね、90% ぐらい、
はいはい。
そう。普及すると、ね、だんだん手数料取っていくっていうやり方ですね。
なるほど、なるほど。
うん、多分、だから WeChat ももしかしたらなると思います。
そのうちなるかもしれないですね、じゃあね。
はい。そう。いや、でもすごいですよ。自転車とかもね、ここ1年かな、うん、すごい。そのアプリで、
うん、
道端に自転車がいっぱいあって。
ありますね、そういえば。あ
るある、そう。で、うん、QR コードでピッてやったら、
うんうんうん、やってる
その鍵が外れて、
はいはい、
で、乗り捨てができるんですけど、
はいはいはい、
これもすごいですよ。もうなんか、深セン、もう、1000万人以上も登録してるそうなんですよ。
は
そう。まあ、これも。
はい、林様の、はい、その、自転車使うんですか、じゃあ。
あ、持ってますよ、その。
あ、そうですか。
はい。深センでは、一回使ったことあります。
へぇー。
便利です、すごい。
そうですよね。
はい。いいですよ。で、バイク、その自転車も進化してて、
うん、
もう最近、タイヤが、ゴムじゃなくなってて、なんていうんかな。
ノーパンクタイヤみたいなやつですか。
そうそうです。空気が、うん、空気がなくならないように。
はいはいはいはい、はい。
そう。
昔は、ね、ちょっと硬めなんでしょ?
そう。
はい、はいはいはい。
昔はすごい重かったんですけど、今はそういうね、空気もなくならなくなって。
はいはいはいはい。
すごい進化してますよ。
深セン、ちょっとやっぱり行かないとわかんないですね、林さん。
うん。行った方がいいですよね。
でも今年、物販の、
はい、
10月、あれ ?10 月だっけかな、
イベントですね。
イベントあるので、
はい、はい。
その時にちょっと行こうかなとは思ったんですけど。
あ、もう、ぜひぜひ。
はい。
近いんで、香港から。
ですよね。
はい。
で、10月のその、香港の、展示会絡めて、その日程を入れたみたいなんですけど。
はい。
うん。
うんうん。
なので、ちょっと行ってみたいなとは思ってるんですけど、ね。
香港、うん。年2回大きい展示会があって。次はね、4月にもあるんですよ。
それは香港なんですか、深圳なんですか、4月は。
香港ですね。はいはいはい、まあ、香港と広州。う
ん、あ、広州。あ、
はい。
広州公営機械？
そうです。それと、あと、香港の方の、なんか、エレクトロニクスショーみたいな。うん、うんうん。そうです。あの、物販の会員さんもいっぱい来てますよ。うんうん、
あ、みたいですね。
そうそう、いろんな人に会って。
うんうんうん、
あ、前回10月やった時は、うん、あの、何でしたっけ、あの、オフラインイベントやって、うんうんうん、結構来てましたよ。何人かな ?20 人ぐらい行ってたのかな、
タイの後ですよね。
10月ってタイの後でした。
うん、タイ、タイ。
ああ、そうそう、タイ行って割とすぐの時です。
そうですよね。
はい。
はいはい、私そのまま帰ってきちゃったんですけど、タイから。
そうですね。あ、4月来ますか、そしたら。
4月ね。いや、林さん、10月行きますわ。
あ、10月も。
うん、あ、10月も
いや、でも、やっぱり。
どういうところがおすすめなんですか、はい、林さん。じゃあ、その、
展示会ですか。
展示会。うん。林さんがこれ、おすすめの展示会行くみたいな。
あ、いや、僕らは、その、うん、扱ってる商品自体が、うん、電気、うん、まあ、電気関係、うんうんうん、はい、家電とか、なんで、うんうん、次、4月の11日から、
うんうん、
何でしたっけね、あれ。11からは、
うん、
これは何系っていうんだろう。なんかね、うん、あれ、ドローンとか最近。
あー、はいはい。
ドローンとか、
はい、
なんでしょう、パソコン周りのやつとか、
うん、
あと、何あったかな、いろいろあります。アイロンとかもあったし、まあ家電、ちっちゃい家電みたいな。
はいはいはい、
とか、なんかいろいろあるんで、僕行きます、それに。
11か。11の11かな、これ。11から14ってやつかな、
ね。はい。で、その後にもまたあるんですよ。うん、18から21って。そっちはなんか、まあバッテリーだとか。
はいはいはい、あ、本当だ。
そう、イヤホンだとか。
モバイルエクストのスマートフォン、タブレット
関係。そう、だこの日記にわたって僕ずっといる予定なんで。
ははははは。
うん。
なるほど、なるほど。
またなんか、
うんね、
オフラインイベントやります。
そうですね。物販の会員さんも多分行くでしょうから、こういうの好きな方もいらっしゃるでしょうし。
はい。
はい、あの、うん、ぜひ、あの、林さんに声をかけて。
そうですね。うん、例えば、その、初めて行かれる方とか、
うん、
やってった方がいいのは、
うん、
事前申請、事前登録、
うんうんうんう
ん、やっとかないと、うん、なんかね、すごい並ぶんですよ。
はいはいはい。この、調べると出ますね、なんかウェブの、
あ、出ます出ます。
ね、で、事前登録とか。
そう、はいはい、何でしたっけ、ジェトロの。
ジェトロ、そうそうそう、うん、ジェトロの。うん、今ちょっと。
はい、あ、ここから全部ね、URL とかもあるんで。
はいはいはいはい。あ、うん、まあちょっと、英語のサイトに飛んじゃうけど、まあ翻訳しながら、
はい。ね、まあ、すごい簡単なんで、うん。うん。そしたらね、100ドル、本当はかかるのに、タダで行けますし。
うん、あ、なるほど。
で、そんな、並ばなくてもいいですし。
はいはいはいはいはい。
うん。もし行かれる方は、絶対に先にやってた方が。
ああ、なるほどなるほど。
うん。いいですね。あと、ホテルとかがね、結構すぐなくなったりする
んで。あ、高いんじゃないんですか、この時期ってやっぱり。
そう。めっちゃ高いんですよ。
ですよね。
はい。なんか、早めにやっとった方がいいですね。まあ日程決まってたら。
あ、まあ、
で、ちょっと場所をずらすか。
あ、なるほど、なるほど。
その展示会の近くはすごい高いので。
あ、じゃあ、林さん家に行くとかね。
いや、僕の家、深圳なんですよ。あ、でもね、なんかね、僕ら、まあ、前回とか、その、まあ、AJ さんとか、萩原さんとか、うん、あと、佐々木さんとか、
うん、
となんか同じホテルに、みんな撮って、
うん、はいはいはい、
で、そこで毎晩宴会をしてましたけど、だからみんなで泊まれればすごい楽しい。ああ、
エアビーみたいなところですか？
いや、ホテルなんですけど、うん、なんかそこのホテル、なんかテラスとかがあって、
へー、
そうそう、いい感じでね。
大きい感じだったんですね。
うん、まあ大きくはないですけど、うん、まあ結構座れる。まあ10人ぐらいは行ける感じの。
いやいや、じゃ全然大きいじゃないですか。
うん、大きいです。気持ちいいんですよ、外で飲んでたら。
あ、そうか、そっちあったかいっすもんね。
そうっす。
そうですよね。
そうなんです。はい。ちょっとね、行かれる方がいれば、ぜひ。
はいはいはい。
ね、一緒に泊まりたいですね。
いいですね。
うん。
は
い。
そういうのも楽しそうだな、林さん。
楽しいです。 あと展示会、うん、どんなのあったかな。まあ、最初に行かれる方は、うん、そうですね、商品、一応定めていった方が絶対いいかな。
まあ、そうですよね。
うん。
うん、何を見つけようみたいな。
そうそう。まあ、香港の場合はそこまで広くないんで、うん、例えば日程が、まあ、3日とかあれば、うん、まあ、初日にいろいろ見て回って、
はいはい、
で、その夜とかにいろいろ調べて、うん、で、次の日とかにもうその商材狙い定めてから、いろいろ交渉するってのもありですね、うんうん、香港なら。
なるほどね。
うん。なんかそうですね、3日ぐらいあれば十分いけると思います。
はいはいはい。
うん、
これ、ね、今ちょっと見てたんですけど、はい、4月18日から21日の、
はい、
香港ワールドエキスポ、
はい、
これが、うん、家電生活家具インテリア、ん、
あっ、あっちか、2つやってると思うね。そのグローバルソースっていうのと、
あ、グローバルソース、あ、
はい、
グローバル
ソース、僕は多分そっちメインですね。そっちはなんかその家電系が多いので、
あ、はいはい、グローバルソースあった、
はい、うん、まあでもその商材にあってもね違いますからね。
うん、モバイルエクスプロニクス、うん、はいはいはい、
うん、そうですね。
いや、あの新鮮はやっぱイメージ的にその家電とか、はい、家電っていうかそういうガジェット系を探しに行く人たちが多いイメージなんですけど、
はい、多いです。
やっぱそうですか。
新鮮はでも面白いです。そういうなんか偽物とかもいっぱいあるんですけど、
うん、
なんかね、でもすごい大きい会社も多くて、うんうん、あのドローンの一番大きい会社なんでしたっけ、JYD か、
うんうん、
のも新鮮ですし、あ、さっき言ってたその電気自動車のあれも新鮮ですし、
はいはいはい、
あと大きい会社いっぱいあります。そのフアウェイ知らないですかね。
知らない。
多分携帯メーカーで多分今はもう中国で一番大きくなったのかな。そう、それの本社があったりとか、そう、なんかすごい勢いのある新しい会社がめちゃめちゃ多いんですよ。うん、
へー。
そう。
で、またそういう援助もしてくれるんでしょ、その深センの街って。どうなんですか。
そうです。あの、してくれます。
ですよね。
若い人が、うん、多くて。
はいはいはいはい。
多分人口のね、65% が30代らしいんですよ。う
ん、へぇー。
年寄り 2% しかいないそうです。まあ、年寄りっていうか、
だから65歳以上。60代以上。70代。まあ、
2% しかいない。
へぇー。
だからね、活気がありますよね、やっぱり。
はいはいはいはい、はい。
うん。
へぇー。
そうなんです。まあ、物価が高いんでね、その分。
あ、
うん。まあ、定年した人は住みにくいとは思いますけど。
でもやっぱりちょっと夢がありますよね、そういう街ってね、若い人たちにしたらね。
うん、僕のね、昔からの友達とかも、うん、やっぱ人財産築いてる人とかも結構いますよ。その中国人の人とか。
ああ、そうですか。
うん、やっぱね、チャンス多いです。まあ僕も多分その一人かもしれないですけど、先生に見てたおかげで、
うん、
そう、まあうまいことできてるので、
うん、じゃあ 林さんも財を成したわけですね、そこで。
いやいや、まだその小堀さんに比べればまだまだですけど。
でも、
そうなんですよ。
あの、はい、多分この話を聞くと、あ、じゃあ自分も深センに行ってみようかなって思う人もいると思うんですけど、いるからね。
あ、います、います。うん、実際ね、うん、去年一人来たんですよ。もう深センに住むって言って。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはいはい。
そう、物販の会員さんの
中で。
そう。誰かは教えないですけど。
うんうんうん、その方は今も頑張ってやってるんですか。
その人はもう日本に帰っちゃったんですけど、でもそこで見つけて、まあうまいこと言って、
そういうことね、
今結構稼いでますよ。もう月1000万以上は稼いでます。まあ売り上げか。
はいはいはい。
って言ってました。そこの深センで見つけたところで。
なるほどなるほど。
はい。
あ、じゃあやっぱ財を成したわけですね、そこで。
財を成したんです。貴族になりました。
貴族になる。へえ。
そう、なんか来たらね、いろいろチャンスあると思いますよ。
その方は、
あとあの、
はいはいはい、はい。その方はどのぐらいいたんですか、深圳に。
ね、うん、もう一生いるって言ってたけど、まあ、3ヶ月ぐらいで帰ったのかな。
じゃあもう3ヶ月で、もう3ヶ月でじゃあ、財を成したわけだ。
そうなんですよ。
それは何、林さんのアドバイスもあったんですか、じゃあ。
あ、でも工場とかも一緒に行きましたし、そう。財を成して帰ってきました。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。